FM Fuji. Good day.
豆腐いろいろ。さあ、5月からスタートいたしましたこのコーナー、豆腐いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしていきます。何しろ再来年ですよ。2019年、武田信虎公が筒子ヶ崎に館を構えた永正16年の開府からちょうど500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から丸500年というとても歴史的な節目を迎えるわけです。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信してまいります。移住定住を考えているあなた、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。さて、今週なんですが、なんと若者が、和光度が3人もスタジオに集っていらっしゃいまして、甲府の魅力発見ツアー、こんなツアーを企画したという学生レポーターにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
うわー、素敵。じゃあ一人一人お名前と学年、大学名も言っていただこうかな。
はい、はい、山梨学院大学3年生の赤川夏美です。
同じく山梨学院大学3年の栗田さとみです。
山梨学院大学3年の内田和樹です。
はい、夏美さん、さとみさん、そして和樹くんということで、ね、ちょっと緊張してますなんて言ってましたけどどうですか、こういう場で喋るっていうのは普段やってらっしゃるのかな。
いや、全くですね。
でもレポーターでしょ。
レポーターもブログを書くことが主な活動で、
文章表現力は非常にあるわけですね今日はぜひ、じゃあそれをね、言葉で喋、るということでね、表現していただきたいなと思います。じゃあまずはこの学生レポーターなんですが、普段どのような活動をなさってるんですか。
日々の生活などを通して感じた甲府の魅力について、甲府市のホームページでアップしています。
はい、
現在山梨学院大学、山梨大学、山梨県立大学と留学生で33人が登録しています。
ほうほう。
甲府市主催の魅力発見ツアーというものに参加して、そこで学んだことと感じたことなどブログのネタにしたりもしています。
なるほどね。お三方は山梨学院大学ということで、その留学なさってる方はどんな国からいらっしゃってるのかな。
結構いろんな国から来てますね。アジア系であったりとか、結構アメリカの方から来てたりもしてて、
そういった方々も甲府の魅力をね、発見、再発見なさってるのかな。すごく嬉しいことですね。今回この魅力発見ツアーを企画したということですが、どんなツアーなのか教えてもらっていいですか。
はい、今までは市の職員の方が企画したツアーに参加していたようなんですが、今年は学生レポーターの興味のあるところに行けたらということで、私たちで企画することになりました。
なるほど。学生が興味を持つってどういうことなんですしょうかね。その内容をじゃあ聞いてみようかな。じゃあここはじゃあさとみさん、はい、お願いします。
まず宝刀会館で宝刀の麺打ち体験をしました。
自分で宝刀麺を打つところからやってみる。
はい、その後昇仙峡の散策をしました。そして印伝博物館に行って印伝の歴史を見て、その後やっぱり甲府といえばブドウで、ブドウ狩りをして、そのようなツアーを私たちで企画しました。
なるほどね。これどんなことを学ぼうと思ってこういったツアーを企画したんですか。
はい、まだ自分たちの知らない甲府の魅力を学べたらという思いと、すでに知っているものでも詳しく知れたらと思い企画しました。なので自分ではあまり手が出ない体験や見学を盛り込みました。
なるほどね。宝刀って普段お母さん作ってくださってます。
あ、たまに。
たまに。
はい。
それお母さん麺打つところからやってますか。
いえ、麺は既製品を買ってきています
じゃあ宝刀の麺を打つって相当珍しいことですよね。
そうですね、私も初めて体験しました。
ああ、どうでした。
楽しかったですね。結構教えてくれる方が気さくに教えてくださったので、 楽しく取り組むことができました、
うん、あの蕎麦打ち体験の時はこう切る時に細くしないといけないって思っちゃうんだけど、包丁は結構太くて大丈夫よね。
あ、そうです、太めで、うん、女性の方は小さめでって言ってくださったんですけど、うんうん、私は太めで切ってしまいました。
出来上がりどうでした？
出来上がりちょっと太かったです。
結構噛み応え、
噛み応え抜群でした。
そうですか。じゃあ割と吉田のうどんに近い感じ。
近いかもしれない。
でもそういったね、自分で作ると絶対美味しいしね、楽しいですよね。へー、そっかそっか。まあいろんなねスポットがあると思うので、候補を絞るのはとっても大変だったと思うんですが、どうやって決めてったんですか？
興味を持ったものの中には、うんうん、山梨県に馴染みのない方からすればあまり知られてない場所とかもあったりしてて、うん、それも大変魅力的だったんですけど、甲府、はい、に昔からある伝統的なものの魅力を学べたらっていう思いもあったので、うん、そこの決断を下すのにすごく苦労しました。
決断を下す、和樹君結構すごいですね。じゃあ武将のようなことを言っておりますが、髪の毛を見ると金髪なんですよね。それもちょっとこう伸びてきて、短髪なのに金髪なのね。
そうなんですよ、うん、
イノシシのような逆さプリンのようなそういう髪になってますが、そんな和樹くんがね武将のようなことをおっしゃっております。これ企画段階で難しかったところはどういうところですか？
はい、体験や見学はやはり決められた時間内の行動になるので、うん、時間配分やどう動けば効率よく実施できるか考えるのが難しかったです。
そうですか。でもうまく動けました？
そうですね、でも少し移動が多かったんで、うんうん、ちょっと疲れましたね。
そうかそうか。じゃあそれは反省点として ね、 また次回に生かしていくといいですね。まあ、実際にツアーに参加したということで、それはいつだったんですか？
先週の火曜日、
10日、木曜日じゃないかな、
申し訳ない
、まあ、ごくごく最近ですね。はい、そうするとブドウもかなりいい感じで実ってきたかしら？
そうですね、うん、たくさん食べましたね。
いっぱい食べた。え、種類は何だったんですか？
名前まで覚えてないですけど、
うん、そうですか。
10種類とか、
うん、あ、そんなにいっぱい。
シャインマスカットも食べれました、
うん、あ、もう出てるんだ、すごいな。本当にこう美味しそう、よだれが出そうな感じですが、まあ、じゃあ実際にツアーに参加したお三方からそれぞれじゃあ感想を聞いてみようかな。まずは赤川夏美さん、どうですか？
はい、先ほどもお話出てたんですけど、うん、山梨甲府の魅力であるほうとうを知ってはいましたが、うん、手打ち体験をしたのは初めて で少ない量の生地からたくさんのほうとうが作れるなど、豆知識とかも入れながら教えてくれたので、うん、初めて知れたこともたくさんあって楽しかったです、う
ん、それ小麦粉とお水だけなんですか？
どうなんだろう、生地は最初からその職人さんが用意してくださってて、
ね、そこをこねて切るというところ、はい、そうか。今度じゃ生地からね、またね挑戦してみるといいね。
はい、
はい、でもねやっぱりほら戦争中もね、なんかお腹を満たすための一つのね、非常食だったりもしたわけだからね、こういう文化はなんかね次の世代に継いでいきたいなっていう気はしますよね。
はい、
はい、そして栗田さとみさん、どうでした？
はい、私は県外出身なので改めて魅力発見というより新たに甲府の魅力を発見できる楽しいツアーでしたね、うん、
どちらからいらっしゃ
る？静岡県出身なんです。
近いようですが、そうですね、かなり違う。
はい、何も知らずになので新鮮な気持ちでツアーに参加することができました、
うん、はい、
ほうとう作りや印伝の博物館など初めて体験したり初めて触れたりするものだったので、うん、とてもワクワクした楽しいツアーになりました。
なるほどね。甲州印伝って、ね、こう触り心地もそして見た目も本当に綺麗ですもんね。
はい、初めて触って、う
ん、なんか世界に誇れるね、美的な美術的価値も高い、 ね、そして実用性の高いね、はい、素敵な文化ですよ ね、
そうですね。
静岡からいらっしゃってそういうふうに思ってくれると嬉しいな。そして内田和樹くん、どうですか？
自分は山梨県出身なんですけど、うんうん、小選挙も行ったこともなく、道狩りもしたこともなく、
あら、まあ、東大元暮らしとはこのことですね。
印伝だけちょっと行ったことあったんですけど、うんうん、まあ、一つも経験がなく、うんうん、全てが新しい発見で、
うん、
自分が知らないことを体験してとっても楽しかったですし、
なるほどね、
こういった経験はまあどっかでまた生きてくるとは思うので、うん、これからもこういう経験をしていければなと思いました。
うん、嬉しいね、若くしてこういうふうにまず体験するところからね始めて。じゃあこのツアーを通じて改めて感じた甲府の魅力、 これもお一人お一人聞いていこうかな。夏美さんどうですか？
はい、ほうとうそのものはもちろん、手打ち体験をできる場、ほうとうに限らずなんですけど、体験をできる場があることはとても魅力だと思いました。県庁所在地でありながら、自然の中でそんな体験をできるのは大きな魅力の一つだと思います。
なるほど。これからかなりこう料理女子になりそうな感じですかね。
頑張ります
頑張れ。さとみさんどうですか？
私が思う甲府の魅力は歴史だと思いますね。宝刀もそうですけど、印伝も、昔から現代まで受け継がれている技術や文化を体験することができて、昔の人と同じ体験ができるということじゃないですか。それはすごい不思議で興味があって面白い、そういういい魅力の、歴史といういい魅力が甲府の魅力の一つだと思います。
本当だね。開府500年、この500年はね、無駄じゃないですもんね。またこっから先500年1000年とね、続けていくためにもこの伝統的な文化ね、しっかり大事にしないとね。
そうですね、
はい。そして和樹くん、一つ輝くと書いて和樹くん、どうですか？
まあ、自分は伝統だと思います、東京のような都会とまた違った雰囲気があるっていうのと、時代に流されることがない伝統を感じることができるのは、やっぱりこっちでは大きな魅力だと思います、
ね、まさにやっぱりね、伝統でも、そこからまた新しい伝統を自分たちで作っていきたいという欲はないですか？
いや、まあ、それができたら素晴らしいですけどね
君の髪型は相当そんな感じだよ新しい文化になりそうな髪型で素敵でございます。これからもね、ぜひ甲府市の素晴らしさを全国、そして全世界に発信していってくださいね。期待してますからね。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、山梨学院大学3年生赤川夏美さん、栗田さとみさん、そして内田和樹くんでした。さて、甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったとか、もう一回和樹の声聞いてみたいよ夏美さん、さとみさん聞いてみたいよという方、ぜひぜひアクセスをしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji FM, FM, FM.